2022年3月2日
掲載。サイバーアトリビューション、ロシア、ウクライナ侵攻で重要さ増す。2月15日から16日にかけて仕掛けられた一連のサイバー攻撃の影響で、ウクライナの銀行と政府のウェブサイトが一時アクセスできなくなってからわずか48時間後、米国はこれをロシアのスパイによる攻撃だと公然と非難した。ホワイトハウスの国家安全保障副顧問で、サイバー侵攻技術を担当しているアン・ノイバーガーは、ウクライナのウェブサイトに過負荷を与えて破壊した今回の DDoS 攻撃と、ロシア連邦軍参謀本部情報総局、GRU の関連を示す技術情報を米国は握っていると述べた。ノイバーガー副顧問は2月18日、GRU のインフラから、ウクライナの IP アドレスとドメインに対して、大量の通信が送られていたことが観測されました、と報道陣に説明した。今回のサイバー攻撃は、15万人のロシア兵がウクライナとの国境付近に集結する中、ウクライナにパニックの種をまく意図があったとみられている。米国と英国の政府関係者が共同で本件を素早く公表するに至ったことは、これまでに比べて大きな変化であり、米国にとってアトリビューションがサイバー紛争においていかに重要なツールになっているかを示すものだ。近年の米国は、サイバーアトリビューションを世界のどの国よりも頻繁に地政学的ツールとして利用しており、多くの場合、特に今回のケースのように、ターゲットがロシアの場合は、英国を同盟国として運用してきた。我々がアトリビューションに至るまでのスピードは、異例の速さだったと申し上げておきます、とノイバーガー副顧問は話した。なぜなら、国家が破壊や動揺をもたらすサイバー攻撃を実行した場合、その責任を負わせる一環として、その行為を迅速に非難する必要があるからです。この新しい政策は、2016年の米国大統領選挙での出来事がベースになっている。米国国家安全保障会議の元局長で、ロシアを担当していたギャビン・ワイルドは、米国の大統領選への介入を目的としたロシア政府によるハッキング、デマキャンペーンの内容を詳細に記した画期的なインテリジェンスコミュニティアセスメントの作成に関わった。関連する米国のすべての情報機関を一堂に集め、広範囲にわたる機密レベルの情報を共有するプロセスの指導には、当時のオバマ大統領自らが旗を振り、ジェームズ・クラッパー国家情報長官が後押しするといった多大な努力が必要だった。だが、ロシアによるサイバー活動の評価とアトリビューションは、米国の大統領選終了後から数ヶ月後となる2017年になるまで公表されなかった。ワイルド元局長は、ロシアが標的にしていたのは明らかに米国民でしたが、米国の情報機関は何もできなかったことに無力感を感じていました、と MIT テクノロジーレビューに語っている。ただ、公表が遅くなったとはいえ、このアセスメントはそれまでの何よりも優れた成果となった。それでも、ロシアによる作り話が浸透し、著名人たちがそれを増幅する前に、そうした活動を沈静化できなかったという挫折感がありました、とワイルド元局長は言う。長い道のり。ハッキング行為は、アトリビューションの公表が真剣に検討されるようになる数十年前から、国際政治の重要な一側面だった。だが、民間企業による画期的なサイバーセキュリティ報告書が公表され、ニューヨークタイムズ紙の一面に大々的に取り上げられたことで、ハッカーの正体を明らかにすることへの世界全体の考え方が変わった。2013年、米国のサイバーセキュリティ企業マンディアントは、中国のハッカー集団 APT-1 に関する報告書を公表した。史上初めて主権国家を名指ししたパブリックアトリビューションだった。だが、APT-1 のハッキングが始まったのは2002年。公表までには丸10年もかかったのだ。公表された APT-1 に関する報告書は非常に詳細なもので、中国人民解放軍61,398部隊として知られるサイバースパイ部隊による活動であることまで明らかになった。その1年後、米国企業の知的財産に対するハッキング及び窃盗の罪で61,398部隊の将校5人を起訴したことで、 米国司法省は事実上、この報告書の内容を裏付けた。APT-1 報告書は、サイバー攻撃者がリスクと有益性をどう計算するかを根本から変えました。ドイツのサイバー情報調査官で、アトリビューション・オブ・アドバンスド・パーシスタント・スレッツの著者であるティモ・ステフェンズは話す。APT-1 報告書以前、サイバー作戦はほぼリスクのないツールだと見られていました。報告書は、実行犯や手法の仮説を提示しただけでなく、明確かつ透明性のある分析手法やデータソースを示しています。これが1回限りのまぐれあたりではなく、他の活動や攻撃にも応用できるものであることは明らかでした、とステフェンズ調査官は言う。この大きなニュースの影響は広範囲に及んだ。その後、同様のアトリビューションが続き、米国は中国が組織的かつ大規模な窃盗をしていると非難した。2015年、中国の習近平国家主席が米国を訪問した時には、サイバーセキュリティが最重要テーマになった。 APT-1 報告書以前、アトリビューションは誰もが認識しているけど触れようとしない、いわば部屋の中の像、見て見ぬふり状態でした、とステフェンズ調査官は話す。技術的なブレイクスルーのみならず、最後の段階に踏み込んで結果を公表することは、筆者と責任者が成し遂げた勇敢な功績でもあったと私は考えています。情報官たちは技術面には精通しているが、最後の段階に踏み込むという部分が欠けていた。情報分析官はサイバー攻撃のアトリビューションのため、ハッカーが使用したマルウェア、攻撃を実行するために構成したインフラやコンピューター、機密情報や傍受した通信といった幅広いデータを調査する。そして空位棒の、つまり誰が利益を得るのかを正し、攻撃の裏にある戦略的動機を地政学的に分析する。データが多ければ多いほど、パターンが形成されてアトリビューションも容易になる。世界最高レベルのハッカーでさえ、間違いを犯したり、証拠を残したり、古いツールを再利用したりするからだ。ハッカーの正体を暴くための新しい方法を考え出すアナリストと、痕跡を隠そうとするハッカーの間では、軍拡競争が続いている。だが、ロシアによるサイバー攻撃に関する今回の迅速なパブリックアトリビューションは、これまでの公表の遅れが単なるデータやエビデンスの欠如によるものではなかったことを示している。それは政治的なものだった。要するに、政治的意思の問題なんです。2019年までホワイトハウスで勤務していたワイルド元局長は言う。アトリビューションの公表には、あらゆるレベルで断固たるリーダーシップが必要です。ノイバーガー副顧問との交流からわかるのは、彼女は結果を出す必要があるときには最善を尽くし、官僚的形式主義を打破していくタイプだということです。それがノイバーガー副顧問なのです。ロシアによるウクライナ侵攻で数十万人の命が危機にさらされていることで、ホワイトハウスはより迅速に行動を起こす方向に向かっているとワイルド元局長は主張する。バイデン政権は、サイバー侵攻であれ、偽旗作戦、なりすまし軍事行動や嘘の口実であれ、最善の防御策はそれらの作り話に先んじて効果的な先制攻撃をすること。つまり、やり口の公表という先手を打ち、世界中の人々に予防線を張っておくことだと判断したようです。パブリッシングアトリビューションは、敵方のサイバー戦略に大きな現実的な影響を与える可能性がある。攻撃者に行動を監視、把握されているという警告を与えたり、活動が暴露された際にツールを破棄して一からやり直さなければならないといったコスト面での負担を強いたりする可能性を秘めている。また、銀行口座の凍結などの制裁といった政治的な動きにつながる可能性もある。同じく重要なのは、政府が悪意あるサイバー活動を詳細に追跡し、起訴状や情報活動報告書をいつでも国民の目に触れるようにすることだ。それが解決に取り組んでいる姿勢を伝えるメッセージになるとワイルド元局長は主張する。特にロシアや中国との間に信頼感のギャップが生まれます。彼らがどれだけ事態を分かりづらくしようとしても、米国政府はその取り組みのすべてを明らかにしていきます。以上、パトリック・ハウエル・オニールの報告でした。